天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年8月19日タックポッドキャスト第42回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
おはようございます。
おはようございます。
今日ちょっと取り上げたいのはですね、以前からちょっとアップルシムの話してると思うんですけど、いつも聞いてもらってます。実のヒロイワオさんからですね、ちょっと気になるツイートがあったんでですね、ちょっと紹介しますね。再来週から行く2カ国の海外出張に備えてアップルシムが必要か確認するためにアップルストアへと、 iPad Pro の 9.7 インチを見せて2カ国行くのでアップルシムの内蔵分だけで2カ国とも対応できますかと聞いたら、内蔵分で2カ国とも OK ですということでした。これ広岩尾さんにどこの国に行くのかっていうのをちょっと直接聞いてみたところですね、フランスとドイツに行かれるようです。
はい。
で、フランスとドイツに行かれて、2カ国とも使えると。今のところアップルシムは、100カ国に対応してるんですね今。
シム自体はね、
そうですね、そのシムが100カ国の通信事業者に対応してるということなんですね。でさらにもう1カ国行くかもしれないんですって言ったら、内蔵分で行けますか、そこも大丈夫だと言われたらしいんですね。で、このやり取りができて海外出張に伴う不安が一つ減りましたということです。で、本当に大丈夫かどうかっていうのはですね、2カ国目に入国するタイミングで分かるので、また教えてもらえたらなと思ってるんでですね、これまずは iPad Pro の 9.7 インチは内蔵でアップルシムがもう入ってるんですよね。で一応ナノシムのトレイはあることはあるんですよね。ナノシムトレイでもそれとは別にということで、ちゃんと内蔵のシムがあるということなんですね。
ナノシムのトレイがあるっていうのは、セルラーモデルを購入した場合っていうことですね。
はい、そうです、そうです、はい、はい。ですから Wi-Fi プラスセルラーモデルですか、正確に、ということなんですけど、これすごいですね。
すごいですねっていうのは、
この結局だからこの iPad Pro はですよ、何もせんでも、どこの国持っててもほぼ大丈夫ってことでしょ。すごいと思いません？クヨさんがいつも言われてる、ほら他の国行った時に SIM 買ったりしなあかんとか、 SIM 借りたりしなあかんっていうのが不安がほぼないってことでしょ。多分通信料金が高いとか安いとかあると思うんですよ、プランが。それは置いといたとしてですよ、なぜならナノ SIM のトレイもあるわけですから、要はそちらにその前からいろんなお得な、言い方悪かったですね、お値打ちなシムを入れることも可能なわけじゃないですか。でもそれがなかったとしても、とりあえず使えますよっていうことですよね。
何かのタイミングで飛行機が遅れて夜中に着いちゃって、友人のそのカウンターがねないとか、結構日本ではあんまりあれですけど、海外では最近は24時間やってる、なんていうのかな、
SIM
カウンターではなくて、自販機ですね、がまだ大体整備されてきてるので、もうちょっと国によって違うので、日本もねあるにはあるんですけど、全部の空港ではなくってね、確か関空と成田羽田くらいな感じだったと思いますけど、という風ですので、まだまだなところはありますのでね。で、そういうのがちょっと不安とかっていう方には、日本語の自分のパッドの中にすでに入っていてっていうのは、いいことはいいことですよね。
そうです
よ。ただね、高い。
そうなんですよね。
どう？高い。
AU がこれに確か対応してるとかいう話で、
日本では AU ですね、
調べてみたらすげえ高かったですもんね、プランって。
そうなんですよね。
だから短期滞在とかだったら、そこまでね、割高感ないのかもしれないですけど、長期滞在ですよね、例えば2週間3週間おると割高感が否めないです、
例えば日本の話をしますと、日本に夜中に着いてホテルまでの間の道をちょっととか、そういう、ちょっとした、本当にちょっとした間だけ使って、翌日の朝、量販店に行って、量販店でしたら、いわゆる外国人の方が短期で借りられるようなトラベルシムっていうのは、量販店ではね、売ってますから。
なるほど、あれですね、1日500名ぐらいで1週間使い放題とか、そんな感じ。
そう IIJA のものとかね、いろんなところの他のモデルのでも、ここにもあるんですけど、量販店で買えるっていうのが結構あれですし、量販店でなくても最近は、どこだっけ、私最近行ったところ、コンピラさん登りに行った、JR 高松駅の前でした。 あそこでもあの駅前に上り旗立っててここで買えますって言って観光協会で買えたりとかで、量販店じゃなくてもいろいろちょいちょい買える風にはなってきたみたいですので、うん、まあ、そういう風な感じで使うのがいいかなと思いますね、はいはい、
そうですよね。でもやっぱりこの、うん、例えば乗り継ぎでその行った時とかですね、うん、本当にわずかな間だけでもっていう時なんかで、どうしても使わなあかん人は、
う
ん、
そうですね、
SIM も売ってないし、という時はこの Apple SIM のこの特に内蔵っていうのが便利ですよね。
うん、そうですね。
なんでこれ MacBook Air に SIM 入れるとこつかないんですかね。
まあそれは例えばほら私が使っている Asus のモデルって、
うん、
実は本国で売ってるのは SIM が挿せるタイプがあるっていうふうに聞いたんですよ。
そうですね、そのイメージなんですけど、
うん、
クロームブックが出た頃って、
はい、
クロームブックって必ず SIM が挿せるモデルばっかりだと私は思ってた、うんうん、錯覚したぐらい SIM が挿せるのが多かったですもんね。
うん
うん、
でその後、日本では Surface が、
うん、
Surface Pro はダメでしたけど、うんうん、Surface のモデルは SIM が入れられるっていうモデルがね、
あった、
売ってましたよね。
はい、あのワイモバイルとかでも売って
た、はい、はいはいで売ってましたよね、うん、なんか他の SIM させるのかとかいろいろやってみたら、させないことはないけどすごい遅かったとかっていうレポートをチロッと読んだことがあったんですけど、それ以降それらしいモデルって出てないですもんね、
うん、
ですのでやっぱり日本の土壌として出せない何かがあるのかもしれないですね。ちょっとリサーチしてないんで分かんないですけれども、
そうですよね、
うん、っていう気がしなくもなくて、そうあったらすごく便利ですけどね。ただ通信量半端ないと思いますよ、
うん、そうですね、多分ありますよね、
高くなりますよね、はい、うん、っていう感じ
ですか。まあ、それも今言ったように、まあ、とりあえず何もせんでも、
うん、
物理的に買わなくても使えるというのはすごいと思いますんでね、
うん、
はい、ヒロヨアさん、これもし海外で聞いていただいてですね、
はい、
このどうなったかっていう追加レポートを教えていただけたらね、いろんな人に参考になるのかなと思いますので、
はい、はい、
今日のオープニングはそういうわけで Apple SIM のお話をさせていただきました。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年8月12日11時11分にリツイートした記事です。プログラミングのメンターが集合、道場コンジャパン2016を8月大阪で開催、 ICT 教育ニュースからの記事です。
はい、
これ道場コンジャパンですよ、
うん、
またこのコーダー道場の、
うん、
この前だから連合みたいな感じですかね。コーダー道場はこの番組の以前取り上げたことあったと思いますけど、
うん、
元うちの宇奈良支部長の若林さんがやられてるのはそうですよね。コーダー道場、プログラミングを子どもたちに教えるというものです。コーダー道場自体はですね、アイルランドで始まったんですね確か、
うん、
で7歳から17歳のお子さん子どもを対象にやってる。で今63カ国に1000個の道場があるらしいです。
日本で、
日本には38個の道場で、このメンターでも教える人ですね、これの交流ということで、うん、道場コン2016というのをやるということですね。
どれぐらいの人数がお集まりなんでしょうかね。
わかりません
やってみないとわからない。もうこれは多分その後に何かでまた続編の情報が入るとは思いますけど、はい、
実はですね、
うん、
私参加します。
あ、そうなんですね、
はい、参加登録しました。もちろんうちの東京副支部長の倉本大輔さんも、
はい、
スピーカーとして登場されます。
はい、
すごいですよね。なんか知らんけど、なんかみんなそれぞれの場所で活躍してますよね。
うん、
私もなんかちょっとやらなあかんかなと思うんですよ。どう思いますか。
何を？
え、なんかこうこんな感じのなんかこう人に貢献できるようなことを。セクハラまがいのこと若い人ってダメでしょ。
そう、まがいですか。
いや、ま
この話ちょっとややこしいので、まっすぐ行きましょう。まっすぐ、
あ、そうですね
はい、
また脱線しそうになりましたね。
はい、
あ、すいません
ですね、はい、
まあ、ちょっともう一回今さらっと流したことを言うと、コーダー道場っていうのは、うん、まあ、お子さんを対象にプログラミングを教えてるというものです、うん、でまあ主にはスクラッチですよね。この前倉本さんにもお話を聞いた、アメリカの MIT で開発されたテキストベースじゃなくてビジュアルベースのプログラム言語がありますと。それを主にやると、 でそれ以外には HTML なんかをちょっとウェブサイト作るのの勉強したりとか、
うん、
あとは電子工作と組み合わせたプログラミングなんかをずっと指導されてるということで、うん、今から5年前の2011年にアイルランドでこれが始まって、うん、今は63カ国で1000個の道場があって、日本では38個の道場があるということなんです、うん、その道場コンジャパン2016というのは、まあ日本でのコーダー道場に携わる人の交流をしたりするということなんですけど、うん、はい、まあ、一応なんか本家のアイルランドからなんかその関係者も来るっていう噂をちょっと私は小耳に挟んだんですよね、実は、
うんうん、
IT 関連の筋ではなくてですね、なんかどんなとこに飲みに連れたら喜ぶみたいなことを私にちょっと聞かれてですね大阪だな、どんなところに
行くか、
いろんな利用の仕方があるもんでしょ、私を。
ああ、なるほどね、はい、利用、活用とおっしゃってください、はい、いいんですけど、
あ、それでちょっと、そうなんやという知った限りでして、これ、すごいでしょ、ウェブページ見たら、結構大々的にやってますよね。
うん、ワークショップの枠も別々で、こう、3つ3部構成なのかな、
うん、
でこうチケットがもうすでに、ね、まあ、もちろん売り切れなんですがというふうな構成になっていてですね、
うん、
もう売り切れてるので何枚発行したのかっていうの、あ、でも12とか書いてあるから、あの、まあ、いつもみたいにすごいちょっと少なめの人数で、ね、こう行き渡る感じでされるのかなっていうふうに思いますけどね。
すごいですね。
でもその他になんか聞くところによると、結構小学生のお子さんもなんかこの、はい、この道場に参加するようになってこうでしたみたいな発表があるとか、スピーチの発表があるとか、なんかちょっとそんなこともお聞きしましたけどね。
メンターの交流だけじゃなくてということですね。すごいですよね、うん、もう私なんかこういうことってですよ、そのやろうという人のこの意識、
うん
う
ん、
こういうのだけも圧倒されちゃうんですよね。
まあ、あのやりたい人と伝えたい人と、まあ、塊ですもんね。
そうですね、
うん、
このエネルギーってすごいですよね。なんて次世代にこれはなんていうんですか、いろいろ伝えたいって、まあ、ものづくりのあれとかってよく言うじゃないですか、継承みたいな感じでね、
うん、
そういうのにもつながってくるわけじゃないですか。
そうですね、
私はこういう活動は本当にこの、なんですか、これから先日本が国際競争力をつけていったりするのに必要だと思うんですよね。世の中がグローバル化グローバル化ってよく言ってますけど、まあ、そんなことよりもやっぱりこういう根底を支える技術っていうのを伝えていくのが大事だと私は思ってるんですけどね、
うん、まあ、あのこれで、まあ、メンターっていう教える側の方もある程度出来上がってて、こういうものっていう概念とか枠にとらわれがちなのが、
はい、
逆にそのまっさらな状態のその、まあ、ここで言われると忍者ですよね、
はい、そうですね、
あのお子さんね、教わる側の
教わる方ですね、
うん、教わる方の7歳から17歳の対象の集まってきた子からすごくなんか教わることっていうか、あ、こういうやり方もあるんだとか、なんかこう、まあ、そういう話とかもなんかちょっとあの聞いたりとかすると、
よく聞きますよね、まあ、教えてる側もそうやって気づかされることがあるという話ですね、う
ん、なんか大人になるとここの部分のもう大体の大元土台が出来上がると、こうちょこちょこ、こうここの部分いじってとかってなるんだけど、なんかまっさらで全部を消してやり直すっていう子供のやり方を見ると、なんか大胆だし、なんかこう、なんだろう、自分が忘れていたものをこうなんか思い出すっていうような話をなんかちょっとこの間ちらっと違うところで聞いたりなんかもして、なんかこうお互いに刺激があるのかなと思いますよね、うん、
なんか今の倉田さんの話ちょっと身につまされる思いがしましたね。
そうですか。
いや、何事もやっぱりそういうことですよね。そのちょっとした手直しでどうにか終わらせようってするじゃないですか。もう本当にもうこのタックポッドキャストの構成でもそうですよね。
はあ、
もう最近反省してるんですよ。
あ、なるほど。
はい、
あ。そんな話になるとは思わなかったです。
それじゃダメですよね。やっぱりこう大胆にドーンとこうガサッと切って、もう一回考え直しとかいうことでないと、
うん、
やっぱりいいものはできないんでしょうね。
うん、
まあこのプログラミングがそれが正しいかどうか私はわからないですけども、うん、でも今供養されたようにそういうというような大胆さもやっぱり必要だということですよね、
うん、そうですね。あの効率がいいかどうか悪いいか悪いかっていうのは別にして、うん、一回なしにしちゃうっていうのってやっぱり大人って怖くてできないじゃないですか。
できない。
このプログラムだけじゃなくてね、いろんなことで、
う もう最近全然そういうことができないです私、
うん、大人なんですね。
はい、大人って怖い
先週の話ですよね。
そうですね、先週のタイトルになってましたね、
はい、
私この道場婚ジャパン2016ちょっと潜入してきますんでですね、
うん、
まあ、ちょっとレポートしたいと思います。この主要メンバーの方にインタビューでも取れたらですね、
うん、
いいなと思ってますんで、
はい、
ちょっと期待しておいてください、
はい
はい、この道場婚ですね、まずはこのコーダー道場という次世代の子どもたちにプログラミング技術を伝えるという素晴らしい活動ですので、これからも頑張っていてもらいたいなと思います。
はい、
2016年8月12日7時38分にリツイートした記事です。 NASA の火星有人探査2030年代に実現へ、その鍵は VR 訓練、 IT メディアからの記事です。
はい、
これはあのアメリカ航空宇宙局 NASA がですね、2030年代には火星へ有人飛行を、まあ、正確には有人探査飛行ですね、を計画しているということなんですよ。でこれを今から実現するにあたってですね、VR ですね、バーチャルリアリティ訓練が重要な役割を担いますよということで紹介されています。
うん、
バーチャルリアリティというのは先週ねお話したように、あの上先生の VR でお化け屋敷の中を歩くっていうのですね、
はい、まあ、ヘッドセットつけてね、
ヘッドセットつけてありましたけど、はい、まあ、あれなんかよりはこんな方言うたら失礼な言い方ですけど、ものすごいもっと金かけてやってるという NASA のやつですね。
うん、
まあ、それ多分お金かかってるのは100倍1000倍のお金だと思いますね。
これちょっと後で話が出るかもしれないんですけど、 NVIDIA が協力してるんですってね。
そうですね、 NVIDIA ってあのビデオカードとか作ってるところです。
はいはい、で GeForce を搭載してるっていうので、はいはい、ちょっと関連のページをちらっと見たらそんなようなことが書いてありましたけど、
そうですね、高精細に物を映すということで、そういうビデオの技術屋さんがやっぱり協力してるんでしょうね。でさらに言うとですね、これの私らがちょっと思ってたと違うところはちょっとこの記事読んでみるとですね、ハイブリッドリアリティシステムということで、実物大の模型と VR を融合してミックスドリアリティというふうなもんだそうです。
はい、
だから模型の上になんかこのバーチャルなものを映したりするということなんでしょうね。
うん、
これはあのあれじゃないですか、あのポケモン GO のあのなんか現実のところにあのポケモンが出てくるみたいな感じと思ったら似たような感じですかね。
うーん、どうなんですかね。ただでもモックアップっていうかはあるんですよね、これね。
あくまでもあるそうです。
ですよね、だからこう手を伸ばして触るとモックアップを触りながら、でも見るのはこう目に映るのはその VR、
そうそうそうそうっていうことみたいですね。
VR というかヘッドセットのからの情報ってことですよね。
はい、だから例えばその液晶タッチパネルの液晶はあるけれども中に映ってるもんなんかはないんでしょうね、モックアップの方には。でその VR で見てる画面の方にはなんか数字だとかキーだとか出てくるっていうイメージだと私は思ってるんですけど、ここにあるようにやっぱり従来のフィールドテストと比べて安く高い没入感と臨場感を備えるという、没入感はやっぱり VR 大事ですよ。
うん、ね、そうですね、
没入感と大人って怖いですから
え、これちょっと疑問に思ったのは、微重力エリアというかをどういうふうに地上で再現するのかなっていうのに興味があるんですよね。
つってやってるっていうのもありますよね、これで書いてあるの。だから最終的には多分あのほら水の中に潜って、
うん、
でそれでバーチャルリアリティまで
か
けてやるっていう、
はい、
だから船外活動とかそんなんまで全部そのバーチャルでできるようになるんじゃないかなと思うんですけど、はいはいはい、まあ、これ素人の想像ですけど、
うん、
NASA はですね、すでに1980年代から VR を使用してるそうです、
はい、
でまあそれをどんどんどんどん今も取り入れることによってやっぱり没入感と臨場感が全然違うっていうことなんでしょうね。
うん、
あのアポロ13でしたっけ、
はい、
あの映画なんか見てもなんかモックアップでやってるけど、
うん、
全然臨場感ない訓練やってたじゃないですか。
うん、
それに比べて今は本物みたいな感じなんでしょうね。
うん、
そうすることによって完成度を高めていって、本当のその火星探査を有人にするのでも成功率を高めたいっていうことなんでしょうね。
うん、
でもこう別にもうこれでやれるんやったら火星行かんでもええんじゃんって感じなんですけど、ダメですかね
そうですけど、 火星の探査はできないですよね。
あ、そっか、そういうことですね。目的とあれですね、はい、手段間違ってましたね。
そうですよね、びっくりしました今。
火星か、
うん、火星の移住もなんかそうなるとなんか何ですか、VR で済ませちゃうみたいな、そんな
そうそうそうそう、
おかしなことになっちゃうんですか、ね、
本当ですよね。面白そうですね。でもこれ、うん、最終的には、ね、やっぱりさっき言ったようにその船外活動じゃないですけど、その、うん、なんかオポチュニティみたいな人間が乗ってですよ、うん、で岩石を割ったりとかするっていうのまでこの VR で体験できるようにするみたいですよ。すごいですよね。
どうなっちゃうんですかね。もうなんかそこまでしても絶対に火星に行きたいんですね。行きたいというか、うん、
まあ、行かせたいんでしょうね。
うーん、もう本当なんか50年は生きてないと思いますけど、50年先とかどうなっちゃってるんでしょうね。タイトさんは火星に行きたい派でしたっけ。
はい、火星に行きたいです。もう帰ってこれなくてもいいです。
ああ、飛行機も乗れないのに乗れないのにっていうのは変だけど、飛行機も嫌いなのに。あ、嫌いなんですよね、
うん、よくご存知で。
そう思うとなんかちょっとあれですけどね。
昔は、
はい、
宇宙なんて怖い
でも帰ってこれなくてもいいから火星に行きたいですよね。
はい、
やっぱあれですよね、宇宙エレベーターですよね。
宇宙エレベーターでも何でもいいですけど、私前も言ったけど飛び出すのはいいんですけど、
うん、
帰ってくるのって結局落ちてるわけじゃないですか。
でもお言葉ですが、
はい、
あちら側に着地するときも逆に言えば落ちてるんですけどね。
落ちるの怖い。
無理じゃないですか。
無理
でしょ。今ようやく気がつきました。
うん、永久に宇宙空間を漂っていたい
それがいいと思いますいいのかどうか分かんないけど、はい、
結構冷たいですね、クリアさん。
いや、なんかちょっとだんだんなんか全然矛盾に気がついてら知らないで喋ってるんじゃないかなと思ったんですけど、一応確認しておこうと思って、うん、
NASA のこの有人火星探査ですね、
はい、
まずはこの VR でさまざまな物理的な感覚も再現するっていうのをやってるそうなんですね。
はい、
まあ、こういうことはやっぱり大事ですよね。その、うん、何でもそうじゃないですか、消防士さんなんかも火消したりするのも実際こうね、本当の現場みたいなところに火つけて消したりするんでしょ。なんか見たことあるけど訓練とか、
うん、
やってみないとわからんっていうけど、それもあれですよね。でも今消防士さんの話だけど、火消すのにほら本当に火焚いたら危ないじゃないですか。
はい
でしょ、
まあね、うん、
火星有人探査するにあたって、
うん、
本当に火星みたいなとこ行ったら危ないですよね。
まあね、いろんな懸念されることの要素は潰しておくのは、まあ、この何でもできるに、ね、うん、地上でやっておくべきですよね。
そう、だからこうやって VR でいろんなこの実験といいますか、いろんなことを試しておくっていうのは本当大事なんでしょうね、
うん、
でさらに言うと、そこに没入感がとこのリアリティがないとですよ、
うん、
その本当の時に活かせないわけですから、
うん、
そういう意味ではこれはなんですかね、まあ、安いコストで最大の効果を得るという意味では素晴らしいことだと思いますね、うん、NVIDIA もだからやっぱこういうなんですかね、細かいところを再現するにあたって自分のところの技術も回れたら上がるわけじゃないですか、
うん、
でそういう意味では全面的に協力してるというのはよくわかりますね、
はい、
まあ、このバーチャルリアリティの世界ですね、これからまだまだこの発展していく分野だと思いますんでね、身近にあるバーチャルリアリティ、いろいろと勉強していきたいと思います。
はい、
2016年8月11日17時07分にリツイートした記事です。ケイト高精細レーダーで天気予報革命、30分後のゲリラ豪雨を予測、 IT メディアからの記事です。
はい、
はい、これは理化学研究所が持ってるケイ、理化学研究所ですよね、うん、ケイって。
そうです、そうですよ、
神戸にあるやつですね。
そうです、
はい、このスーパーコンピューター K を使って大阪大学と共同でですね、30分後までのゲリラ豪雨を予想するということを今やり始めたそうです、
うん、
すごいですよね、
うん、
ゲリラ豪雨とかって予想が難しいってずっと言われてたじゃないですか、うん、その K っていうこのコンピューターも素晴らしいですよ。この K っていうのは、うん、10ペタフロックスですから、だいたいですね、この計算速度っていうのが、地球の人口が今70億人ぐらいですよね、
うん、
この70億人の人がですね、24時間に1秒間に1回計算してですね、
うん、
17日間分の計算を1秒間にできるそうです。こんなにすごい計算する能力にですね、
うん、
大阪大学が開発したですね、フェーズドアレー気象レーダーというもののこの技術を重ね合わせて実現したみたいですね、
うん、
今までの気象レーダーというのは2キロメートル単位でこう観測しとったらしいんですけど、
うん、
それではやっぱりですね、大雑把なこの範囲すぎてゲリラ豪雨の観測というか予想で難しかったらしいんですよ。積乱雲というのはパッと数分間でできてバーッと雨降らすらしい、
うん、
これをフェーズアレイレーダーを使うことによって100メートル四方単位のですねもので30秒ごとにどんどんその時の雲の状況を観測できるようになったそうです。そうすることによってまた細やかなレーダーによる雲の観測、さらにそれをスーパーコンピューターに入れ込むことによって予想ができるというのができたということなんですよね。だから30分後までのやつを全てまあ予想できるということなんで、これはのゲリラ豪雨って今までもう分からないしね、まあ、言ったらこう人的被害も大きかったわけじゃないですか、
うん、
すごいですよね、
うん、これってそのレーダーの能力がすごく上がって今まで点としてしか取れなかったものが面で取れるっていうので、うん、このレーダーって今回初じゃなくってどっかで読んだ気がしたんだけど気のせいかなって思いながら今聞いてたんですけど、今回が初めてなんですかね、これここで導入するのか。
うーん、気象レーダーとしては初めてなんじゃないですか。
そうなんですかね、
うん、私なんかがまあ普通の MP レーダーってやつですか、パラボラ型気象レーダー、
はいはいはい、
仕事の関係で見に行ったりしたこともあるんですけど、
うん、
そのレーダーっていうのはゆっくりゆっくり操作していくんですね、うん、ゆっくりと。で5センチぐらいのこの波長の波を出してやるっていうものだったんで、うんうん、で船なんかのレーダーってほら漁船の上についてるやつってくるくる回ってる、うん、2、3秒で1回回るけど、
うん、
MR レーダーってゆっくり回ってるって言ったんです。で気象庁の人になんでこれゆっくり回ってるんですかって聞いたら、いや雲なんでそんな速いもんじゃないんでこれゆっくり回ってて問題ないんですよって言ってたんですけど、
うん、
それをあれですよね、覆すということなんですよね、うん、フェーズアレイ気象レーダーっていうのは10秒から30秒程度でぐるぐるぐる回るっていうことですから、はい、点じゃなくて面でやるやつですね。 3D レーダーっていうやつですね、うん、フェーズドアレイっていうその有名なのはイージスですか、イージスシステム、
うん、
あれなんかもそうですよね。あの平面レーダーっていうんですか、
うん、
いわゆるその黒さんがさっき言われたように、
うん、
点でやるんじゃなくて一、うん、つのアンテナが平面をスキャンするっていうものですから、うん、こうすることによってあれですね、雲の状況を一気についてることが可能なんでしょうね。今言ったようにですね、
はい、
MP レーダーって気象レーダーっていうのはだいたい波長が5センチから6センチぐらいのやつを使ってたんですけれども、
はいはい、
最近は X バンドですね、周波数が9ギガの3センチぐらいのやつを使うっていうんですね、
はい、
で周波数が高ければ高いほど安定が小型化できますんで、
はい、
だから有利は有利ですよね、
うん、
だから今まで気象レーダーででかいアンテナのイメージでしたけど、うん、X バンド使うと、まあ、半分ぐらいの大きさにアンテナもなりますからね、
うんうん、
でさらに言うとスロットアレイアンテナを使ってますから、
うん、
だから導波管ですね、あの電波を通す前から管みたいなものがそのままアンテナになりますんでね、
うん
うん、だからいろいろとまあ有利なところはありますよね。ちょっと待ってください、この話皆さん聞きたいですか。
私はあんまりだけど何言って
レーダーの話よりも福田さんの、うん、あのスパコンが解析する話をメインにしたいんですけど、
どうぞ。
いやどうぞじゃなくて、いや どうぞやね、どうぞ、
うんうん、だからどうぞどうぞお話しください。
あ、はい、
はい、だからいいでどうぞ、
はい高精細なレーダー情報を得るっていうことは大事なんですけど、
うん、
問題点としてはですよ、高精細なレーダーがあるっていうことは情報量が増えるわけですよね、
うん、
その情報量が増えたものをいかに速やかに処理するかっていうことが大事だっていうことだと思うんです、この話は、
うん、
ですよね。どうです
そうですね。
普通で考えたら今までの何百倍っていうデータ上になったら、じゃあ何百倍っていうスピードっていうのが必要ですから、まさにこのスーパーコンピューターのこの真骨頂ですよね。昔から言われてるようにこの気象シミュレーションっていうのはやっぱりスーパーコンピューター強いって言うじゃないですか、
うん、
スパコンは。この K のこの活躍によってですね、ゲリラ豪雨が予想できて、まあ、人的被害物的被害が減るっていうことは、まあ、日本のこの技術を利用したですね、素晴らしい研究成果だと思うんですけど、うん、どうですかどうですか。
そうですね、まあ、これによって今度はその雲の発生のメカニズムとかね、そういったところにも多分活用が期待されるんじゃないかな
って、ね、積乱雲がどういう状況になった時に、うん、こういう空の状況になった時に積乱雲が発生しやすいのかっていうのまで分かるようになるんでしょうね、多分ね。素晴らしいですね、
うん、
いやもう本当私ここで取り上げるニュースみんな素晴らしいと思うんですよ。なんでかわかりますか？
わからないです。
私が素晴らしいと思うものしか取り上げないから
なるほど、はい。
もうこうタックポッドキャストの初心者の方に言っておきますと、ニュースを何に使うか、何をこの番組に使うかっていうのは私の独断でみんな決めてます、
うん、
ね、黒田さん。
そうですね。
ただしその原稿を作った段階で黒田さんからこれはやめた方がいいろっていうツッコミが入ったら消します。
はい、
今回も一個消しましたもんね、
うん、はい、あんまりにも興味がないといけないからちょっと大変かなと思って。あの話ですよね。
あの話です。でもこの気象レーダーの話もみんな興味あります？
ちょっと大道さん自分で取り上げときながらそれ言います？
皆さんがあるかないかはまあまあ置いてしまってるからですね。私が好きなニュースばっかり取り上げてるんですね、
うん、そうですね。今日なんか大道さん寄りのニュースがずらっと並んでますね。まあちょっと夏休みなのでこうなんかバラエティというかにもちょっと限界がありますよね、うん、そうですね。そのニュースソース側のね。
そうなんです。プレス発表もいいのがないからですね。
そうそうそうそうね。なので、まあ、
じゃあ、ね、私が取り上げた記事つまらんということが言いたいわけですか？
うん、そんなことは言ってないですけど。
でもそれに近いこと言いましたね今。
いや、まあ、あの素材が、まあ、ちょっとあれなのでしょうがないですねって言っただけですよ。次行きますか？
はい、
はい、
この経度高精細レーダーで天気予報に革命が起こりました。これからもですね、うん、天気予報というのは国民の生命と財産を守るというものだと私は思ってますんでね、どんどん素晴らしい予報を続けてもらいたいと思います。
はい、
2016年8月14日14時57分にリツイートした記事です。 Android 版 Google マップ通信を Wi-Fi に限定するオプションを追加、オフラインマップを SD カードに保存可能に、インターネットウォッチからの記事です。
はい、
Google はですね、Android 版の Google マップアプリに通信 Wi-Fi 接続時にするとか、あとはこの今言ったように SD カードにオフラインでマップを保存するっていう機能をつけたそうです、
うん、
これってあの特に海外に行った時に利用したいなと思うような感じっていうことなんでしょうね。
そうですね、
うん、実はこの他になんか海外行くときにどうとかっていう記事が前あったんで、まあそれちょっと読んだだけなんですけど、そこにも同じようなこと書いてあったんで、この特にですよ、SD カードに保存できるっていうのは、あの、iOS 版の人には全然関係ないと思うんですけど、
うん、
Android 版の人にはなんか死活問題らしいですよね。
あの、端末自体の容量が、
そうそうそう、
少なめ、ストレージの設定が少なめなんですよね。うん、まあその代わりお値打ちというか、その、まあ結構、あの価格帯が抑えられたものっていう風にシフトしてるんですよね。で、うん、SD カードもマイクロ SD を後からその自分の好きなものを追加できるっていう風なので、まあ、初期費用が少なくて済むじゃないですか。
うん、そうですよね。
で、SD カードっていうのは使い回しができますもんね。
そうなんですよ。で、私も Android 使ってましたけど、うん、
はい、
あの本体のね、それ自体は小さいんですけど、うん、SD カードどうせさせるんで、
うん、
全然問題なかったですもんね。
そうなんですね。ただ、あのそのまあ、今回の記事にもありますけれども、そのデータによっては本体の方のストレージにしか入れられない、 SD カード側には書き込めないっていうものもあるんですよね。でそれで以前の Google マップはその通りだったんですが、今回は SD カード側に Google マップのデータをあの書き込んでおけるっていうのが、
まあ、新しいことですよね。
うん、
これいいですよね。今みたいに 3G とか LTE も使わなくて進む、うん、住むというか住む設定もできるし、
うんうん、
いいなと思ってますね、
はい。まあ、でも日本ではこのサービス使えないんですけれどもね。
あ、そうなんですかこれ、
うん、日本ではというか、だから日本のマップは対応していないんですよ。
あ、そういうことですか。
今日も試したんです、この記事読んでから、
うんうん、
ダメだろうなと思って、そしたらできないって言ってて、ヘルプ飛ぶと、ヘルプには例えばサンフランシスコって入れてダウンロードするって書いてあるんで、あ、サンフランシスコはできるのねとかっていう感じで、はい、読んでいましたけれどもね。
通信が Wi-Fi のみに設定されるっていうのも、まあ、あれですね、海外行った時は本当便利ですよね、
うん、になるんでしょうね。今のところだってこれ Google の Android 版のみですもんね、
うん、そうですね、
の話なんですよね。
まあ、この Android 版でさっき採用されたこのオフラインで SD カードに保存可能ということです。iOS 版の場合はね、外部ストレージないんで、まあ別にどこに保存されてもいいんでしょうけれども、うん、保存してまた使えるということは、これ、今までに非常に便利だと思います。その携帯電話が、県外でも使えるということですからね。
うん、
このように、 もっともっとその我々の使う側の利便性を追求するというこの Google の姿勢は大変嬉しいことですので、これからも続けていってもらいたいなと思います。
ぜひ iOS でも使えるようにお願いします。
お願いします。 Google の人聞いてますか？
聞いてないな。
はい
はい。ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。タック Facebook にいただいたコメントを紹介します。
はい。
すごい天王寺アップルクラブ様って出てると、リッカリコさんから8月の6日12時54分にコメントいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これもう一個続けていきましょう。
はい。一番下を二度見しました過去笑い、と三石和秀さんから8月の6日14時05分にコメントいただいてます。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これは先週の第41回の収録をした貸し会議室のビルの1階に置いてあったあれですよね、今日のその会議室のそれぞれの予定のボードを福岡さんが写真投げたんですよね。
うん、今日のお使いのねところ、まあ、皆さん来た時に見れるようにっていうことですよね。
はい、どこでやってるのかってですね、
はい、
それを見てもらって、リカさんからはすごい天王寺アップルクラブ様って出てるって。そうなんです。あれ、私予約したじゃないですか会議室、
はい、
その時にそのボードには何て出すかっていうのは、
うん、
これ必須ですって書いてあったんで、うん、クイファファンクラブにしようかと思ったんですけど
良かったしなくて、うん、
ちょっと露骨かなと思って、
うん、
天王寺アップルクラブにした
んで。しかもなんか私人気ないみたいじゃないですか。
なんでですか？
一人のおじさんが出入りするだけ
で。今おじさんって言いました？
はい。あれ、ちょっとお兄さんはちょっと盛りすぎかなと思って。
失礼だな本当。
なんでですか？
で、同じ写真を見て三石さんからですね、
うん、
一番下を二度見しましたということなんですけど、うん、一番下はなんていうあったかというと、新性愛学基礎講座っていうやつですね、
はい、
これなんか綺麗なお姉さんが出入りしてましたよね
ちょうどこう、なんていうんだろう、真ん中にこうオープンスペースっていうかね、
うんうん、
があって、そのコーヒーのその、なんていうんだろう、ベンディングマシンみたいなのが置いてあったりとかするね、フロアの真ん中があるんですよね。で、そこのうちの、その、まあ、私たちが借りていた、会議室に挟んで正面だったんですよね。大佐さん、それ、なんか、すごいタイトルの講座なんですけどとかって言って、なんか、合間に検索してらっしゃいましたよね。
はい、
この講座のことね。
はい、
で、それで、お姉さんも綺麗なお姉さんだったし、すっごい気になってた感じですよね。
綺麗なお姉さんいっぱい出入りしますよ、もう、
は
あ。めっちゃ気になりました。
はい。
なんかもう収録なんか置いてあっち行こうかなと思いましたもんね。
ですよね。次回この講座に参加しようかなって感じですかね。
はい。なんかあれらしいです、いつまでも愛されるにはどうすればいいかとか書いてありました。
おー、
ウェブページ見たら。
なんてコメントしたらいいの私
すいません、ちょっとまずいこと言ってしまったみたいで申し訳ない、はい、というわけで久しぶりに Facebook にコメント2人いただきましたね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
続きまして、 Twitter でハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい。
言えないようなこと？クエスチョンマーク。けしからんと1103さんから8月の6日16時30分ツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
言えないようなことって、ああタイトルですか、
うん、言えないようなことされてるっていうやつですね。
うん、桑さんがもうそんなに言うたけど、まあちゃんとね裏話も出てましたからね、大げさに言うたるってですね、
うん、
言えないようなことなんか一切してないですよ。
いやいやいや、一切っておっしゃいました。
はい、
もうらまあ、
で言うたらいいじゃないですか、言えないようなこと。
なんか言えないようなことだから、言えないんですよ。
うん、あ、なるほどね。
うん、なるほどね。言えないようなこと言うたらええやんって、それ言えないようなことじゃないじゃないですか。
そうですね。これはじゃあ公開収録かなんかの時に、久保さんに飾ってもらえますか、オフレコ。
だから言えないようなことなんだってば。
あ、はい。
はい。
え？例えば？
例えばじゃないんですよ。
はい。
そんな誘導されても乗りませんからね。次行っていいですか？
はい。皆さん誤解のように言えないようなことはしてませんので。
何が誤解かよくわからないけど、はい、では1107さんコメントありがとうございました。はい、
コメントありがとうございます。
クイホワさんを見てると名前だけでいいからと町内会の役員を引き受けてちょこっとお手伝いするつもりがいつの間にか仕事が増えて自ら進んで奉仕活動していると思われてる自分と重なると、宇太郎さんから8月7日2時35分ツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ちょっと宇太郎さんの言ってることよくわからないですね。
あ、
だってクイホワさんは自ら手伝いたいと言って、
うん、No, 違います。
やってくれてるんで
違いますね。違います。
どうですか、
自ら。
あの時のチャットのやり取り私改めて確認したんですけど、
確認できないぐらい遥か遠い彼方ですよね。
いや確認
出すほど出てこないと思いますよ。
確認したんですけど明らかに福田さんは手伝いますって言ってますね。
ないです、
言ってます。
手伝えることがあったら言ってくださいねですよ。だって私あのタックの会員でもなんでもないもん。
なんでもないことないじゃん、顧問なんだから。
なんか知らないけどなってたんだもん。いっぱいいますもんね、そのなんか名ばかり顧問。名ばかり顧問ってことはないか。でもねこれねすごいねよくわかるんですよ。なんかねあのちょこっとお手伝いというかなんか、うん、社交辞令の通じない人に引きずり込まれるっていうパターンのことを宇太郎さんおっしゃってるんじゃないかなっていうのと、あと、
はい、
やるっていう風になったからにはやっぱりそのなんだろう、ミスなくこの完璧とは言わないまでも、まあ、ある程度のレベル
を
出して恥ずかしくないものを、
はい、
っていう風な、まあ、自分の名前がね出るのであればっていうのが多分宇太郎さんにもあるんじゃないかなと思いますね。
私そこをうまく利用してやってますんで。
うまく利用してっておっしゃいました。
はい、
うまく利用してイコール騙してみたいな。
そういうことじゃないですけど、福田さんやる限りはしっかりやりたいでしょ。
うん、
ね、
うん、
だからそこを利用してやってるんですよ、
うん、
いや私がダメな人間を演出すればたっぷりそのダメなところを補おうとやると思うんで、うん、思うツボですよ。
じゃあまず一人で頑張ってみようか。またちょっと別の機会に。
でも毎回ですね、オープニングで、
うん、
タック顧問のクイホワさんですって言って、ね、そこ否定しないじゃないですか。はい、クイホワですってちゃんと言うじゃないですか。
だってそういう台本になってるんだもん。で、しかもクイホワですは言い直せまで言われて、で、今日も言い直させられましたよね。
不満なんですか、
うん、
あ、不満なん、
あ、これなんかちょっと話また場外行っちゃってるんだよ。改めて、日を改めていきます。
まあまあ、宇太郎さんコメントあると思います。あの、クイホワさんは、まあ、その、なんですかね。なんかそんな感じを試し出してますけど本当は楽しくやってますんでね、ご安心ください。
あ、そういうち、はい。じゃあ次いきますね、
はい、お願いします。
クイホワタンタマランチ中と、クワタンさんですかね、8月の10日、朝ですね3時12分にツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これクワタンさんが起きてるのを発見したんで、
うん、
私がちょっかいかけたんですね、ツイート。ここあのタックポッドキャストでも聞いたらええじゃないですか、朝早起きたんやったらって言ったら、
うん、
クイホワタンたまらんちチューっていう風なコメントされたんですね。
ありがとうございます。もうあのタラコくちびるさんが追いかけてくるような絵文字もいただきましたね、はい、多分クワタンさんって、ここでは初めて、
そうここでは初めて、
ね、
うん、アンボタンよく聞かれてる方なんです
け
ど、はい、で私からはクイホワさんへの妄想を有料ですということで返しておきました、う
ん、どんな妄想、
いろんな妄想、中とか、そう、そう困りますよ。
なるほど、
はい、
ああ、あった、これこの話続きありましたよね、確か。
あります。
あ、これがなんか新手の課金詐欺みたいな話でしたよね。
そうですね、あ、課金詐欺じゃないですよ、クイホワさんのことを妄想したらさ、詐欺じゃないじゃん、はい、
だって何も実体ないもんね、詐欺ですねこれね。
そうですか、
うん、
じゃあクワタンさんには私の秘蔵画像を送りましょうか、クイホワさんの。
なんでライドさんの秘蔵画像を送ったらいいじゃないですか。
私のは別にいつ送ってもいいですけど、その中にじゃあ10枚2枚ぐらいクイホワさんの秘蔵画像を混ぜてですね。
でそのサブリミナル効果みたいなのやめてくれる。
はい、はい、クワタンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます、はい、続きましては久しぶりの魚井先生の声が嬉しかったです、劇中のバシッというハイタッチの音は実は叩かれた音だったりして、てんてんてんと、ヒロフワさんから 8月の12日9時59分ツイートいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あと2件続けていきましょう。
はい、弱な弱ないホラーハウスを期待、魚井先生の声を聞くと元気が出ますと、ブラフォードさんから8月の12日6時32分ツイートいただいてます。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
はい、続きましてですね、魚井先生久しぶりやわ、セントマントナーム青さんから8月13日19時23分のツイートです。
はい、セントマントナームさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そうなんですね、魚井先生のインタビューをですねちょっとご紹介したらですね、うん、皆さんすごい食いつきですね。
うん、すごいですね、ほいほいほい。魚
井先生毎週出てもらえますか。
だから忙しいから。
あ、そうか、ワンボタンの子忙しいから出られへんって言
うて
出れるようになったのにタッグに出るってことはないか、う
ん、ないないないないです、ないです。はい、あったら怖いです。でもちょっと気になるのは、ヒロハさんの劇中っていうので、なんかこう、なんかもう私たちコントかなんか、あの、なんていうんですか、お芝居かなんかだと思われてるところがですね、もうなんかちょっとツボに入ってというかですね、あ、皆さんの反応、反応というか、あの、受け止めはそういう風だったのねというふうに、ね、
演じてるということでしょ。
違う、とかそこがね違うなと思って、こんなに私、あの、真剣に嫌がってるのが、こうなんていうんだ、演技だと思われてるのはちょっと心外だなって思ってるんですけど。
よく分かってますよね、もう全て台本通り喋ってるだけ
で。違う、セクハラ台本ないじゃないですか。
セクハラとかそんなんもんな、その面白おかしく言うてますけど、もう、そう、台本通りやってるんで。
違う違う違う、
仕方ないです。
仕方なくないですよ、
うん、劇中のパシッというハイタッチの音は実はあれですね、タック BSS の41回に掲載されましたね、
写真をね。はい、あの、なんか手の届かない距離ですって言いながら、もう全然手届いてるやんっていう。
いや、それはお互い両手を伸ばして届いたぐらいの距離ですからね。
いやいやいや、私あれね、全然伸ばしてないんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、手はね90度ぐらいに曲げてるんです。
いや、もともとは私は隣に座って収録したかったんですよ。
それおかしいですよね。
でもダメだって言うから無理。
うん、無理無理無理。だいたい、はい、その前にもう、前の日の夜に収録して、はいはい、次の日ちょっとゆっくりめに、まあ、昼ぐらいに集合すればいいじゃないですかっていう話したら、いや、なんか対面収録で目と目を見合って間合いを測ってライブ感でやりたいんですって言ってたのに、隣に座ったら目と目でライブ感は測れないなっていう説明をしましたよね。そしたら、あ、なるほど、それも一理ありますねって言って移動されたじゃないですか。
まあ、とにかく、あの、我々は対面で収録しましたけど、小井先生はその後ですね、対面収録した後に、うん、みんなで、あの、鶴橋に焼肉食いに行ったんですよね、
うん、
でその時に焼肉のジュージューやってる音の中で、うん、ちょっと私が収録したんですけど、もう酔っ払ってたんで、
うん、で私ね、このこれ結構すっごい音だし、もうみんなもね、あの、別のテーブルとか隣のテーブルでもみんなギャーギャー騒いで、まあ、楽しくやってたので、もうちょっ とみんなにボリューム落としてもらうって言ったら、ええやん、もうなんとかなるやんって言ったんだけど、なんともならなかったんですよね、後で聞いたらね。
はい。
なので、まあ、そういうこともありますよね。でも、ああいう中で会場でも、山村さんがすごく綺麗に撮ってらっしゃるじゃないですか、
う
ん、毎回ね。懇親会の会場で。
懇親会の会場のね。
はい、うん。すごく、あの、それがすごい、どうしてなんだろうって話してね、しかも、まあ、あの、何の装備もなく iPhone でいつも撮られてますからね。
そうそうそうそう。
っていう話を大井先生としてた。大井先生がもう、あの、ギリギリまで近づけて撮ってるから違うんだよっておっしゃってて。
そうですね。うん、山村さん確かに口に近づけて撮ってましたもんね。
うん、私たち3人でね、あの、うん、3人は寄ってたんですけど、iPhone は寄ってなかったですよね。
まあそうですよね。なんか周りの音がね、うん、肉の焼ける音まで聞こえてますからね。
はい、あ、そんな音まで入ってたんですね。
うん、ダメだと思って。でも大井先生にね、あの、撮り直しをお願いした時も快く受けていただいて、
うん、うん、だから全部を話す前に先生お願いがありますってこちらから声をかけたら、何、撮り直しって言われたんで、大井先生も あれ撮ったけどダメだろうっていうふうに、まあ、まだ薄々思ってらっしゃったんですよね、きっとね。
そういうことですね、
うん、ありがたかったですね。
なんかその私の失敗をなんか暴露する時って本当危機として喋りますよね、黒田さん。
そんなことないですよ、
ね、本当に嬉しそうですね。
全然、
しょうがないですね、私が悪いんだからしょうがない。はい、
はい、
はい、ヒロハさん、ブラフォードさん、セントマントナームさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
お忙しいみたいですけれども、うん、お元気で、あの、いろんなところでお会いしますんでですね、それでは皆さんもご安心ください。
はい、
はい、
では今週を締めくくっていただくのはこの方です。9 車に家族全員で乗っている時に、私がポッドキャストを聞いているとツイートした内容をタックキャストで読まれて思わず焦りまくった。ハンドルネームが連呼されているけど、多分誰にも気づかれていないと思うけど、とハミーパパさんから8月の14日12時59分ツイートいただきました。
はい、ハミーパパさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます、はい、なんと今週は鳥ですよ。
そうですね、鳥ですね先週読みさせてもらったスクラッチ関係の話ですね、う
ん、はい、
それを聞いていたら、
はい、
車でね、多分まあお盆ですから家族サービスされとったんでしょうね、うん、8月14日にコメントいただいてますけど、はい、でもう何回も呼ばれるというですね、
はい、
あれもう心臓止まりそうになります。私もよくわかりますよ。
あ、そうなんですね。ダイダさんも呼ばれることあるんですね。
私はあのほらワンボタンにほら昔よくトークしとったじゃないですか、
うん、
ワンボタンをねだから部屋で聞いてすると、
うん、
自分のこと言われたりしたらもうドキッとしますよね、
うん、ほう、
え、ドキッとしないですか。
うん、あ、まあなんか私は出てったよみたいなご連絡をいただいたりしてから後から聞くので心の準備ができてるので。
ああ、なるほど。福田さんどうですか、例えばあの名鉄乗ってたらですよ、
うん、
隣の人がタックポッドキャスト聞いとったらどうします、うん、
でもそういう時ってイヤホンで聞いてるから別にどうもしないですよね。
いや、画面がタックポッドキャストのあのアイコンやったら。
ああ、なるほどね。どうもしない。
どうですか。
どうもしないっていうよりもむしろ絶対声出したりしない。
あ、バレるから。
そうそうそうそうそう、うん、バレるから絶対しない。
私と一緒に乗ったらバレると思いますよ。ああ、福岡さんの顔はみんなバレてないけど、
うん、
結構私の顔ってバレてるじゃないですか。
うん、
はい、なのでバレますよ。嫌なんですか。
いや別に嫌なんですかとかいいとか悪いとかもしょうがないですよね。え、なんでなんで。
そうなんですけど、
はい、え、なんともコメントのしようがないですよね。そうなんですかぐらいな感じで。
いや、でもクヨワさんってバレたらもう本当人だかりできますからね。この前
そんなことないですよ。
友人も大阪でよく分かったんで私、
はい、
人だかりできたじゃないですか。
他に行くあてもなく皆さん、はい、
いい、その他に行くあてはなくはいいとしても人だかりできたでしょ、はい。
大道さんのところにいらっしゃったんだと思います。
私のところに来るわけない。私いつも AUG も大阪出てるけど、あんな人寄ってきたことないですよ一度も。
それは怖いからないか。
黒山の人だかりだったじゃないですかあの時。
うん、いやいやいや、そんなことないです、
ね、写真撮る人はおるし。
びっくりしましたねあれは ね
私を撮ってるんじゃないでしょあれ明らかにね。
いや、あの前の方でベンダーさんとかね、まあ、いろんな方がプレゼン中に、
うん、
後ろをおもむろにくるって振り返って、
はい、
iPhone で、え、私たちのブースの方にこう iPhone を向けてらっしゃる方が何人もいらっしゃったんですよね。
おった、いました、はい、まあ、ありがたいことじゃないですか、
はい、
ああ、
ちょっとあれですよ、伸びすぎですね。ちょっとまとめてください。
はい、はい、ババさんコメントありがとうございます。今週も何度もハンドルネームを連呼してます。はい、ババさんコメントありがとうございます。
はい、パパさんコメントありがとうございました今週のコメントは以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト第42回目の配信もエンディングを迎えました。
ほいほい、
はい、これちょっと面白いね、
うん、
あの募集記事を見つけたんですよ。
はい、
はい、京急ですね、京浜急行が事故復旧訓練の見学者を募集してるんです、
うん、
10月の4日に京急の久里浜事務所、まあ、あの横須賀にあるんですが神奈川県、
はいはい、
でここで鉄道事故復旧訓練っていうのをやるらしいんですけど、
うん、
ここに100名の見学者を募集してます。
はい、
でこの訓練はもう35回毎年秋にやってるらしいんですけど、今回
は
それを公開してですね、
うん、
あとお食事と飲み物までついてるっていうことなんです、
うん、
で見学者専用の観覧席まであって100名が、
はい、
あの見学できるっていうことなんですけど、すごいと思いませんか、
は
い、これ、
はい、これね、行きたいお宅さんいっぱいいらっしゃると思いますよ。平日なんですよね。
10月4日って平日ですか。
うん、火曜日です。
それでもすごいでしょ。
はあ、他に仕事休んで行っちゃうっていう人いるんじゃないですかね。ただ100人の募集なので、
はい、
で今時ちょっと珍しくはがきでね、
これでも行きたいですね。ちょっと
行きたいんですけどね、私この日も予定がね入っててね。
あ、この日クヤさん私と飲みに行くんですよね。
うん、違う。
違うんですか。
うん、違いますよ。
あ、私妄想で予定立ててます。
うん、妄想ですね。これだって他のもっと違う予定が入ってます。
そうです。
これで今ね、当たるかどうか分かんないから、とりあえずこれには応募してみて、ダメだったらそっちの方の予定キャンセルっていうわけにはいかないんですよね、残念ながら。来年もやってくれないかな。
あ、応募しないですね、じゃあ今回皆さん。
多分できないと思います。行きたいんですけどね、非常に行きたいですけどね。
これすごいと思いますよ。例えばなんかあれでしょ、電車と車が衝突してそれをね、
はい、
障害物避けて、ね、まあ、はい、乗客誘導して、
はい、
警察に通報してっていう、そういう訓練を全部やるんでしょうからね。
そういうことです、そういうことです。
すごいですよね、うん、今回のシミュレーションは地震の影響で線路付近の工事現場から、うん、倒れた足場や鋼材などが電車に接触して脱線、うんうん、で、はい、乗客にも負傷者が出てるし、うん、線路や電気設備なんかにも損傷が出たっていう訓練らしいです、
うんうんうん、
すごいですね。こういう訓練やるの大事ですよね、
うん、あの報道陣に公開するっていうのはあると思うんですけど、うん、一般の人に公開するっていうのはなかなかね、
あんまりないですもんね、
はい、これだから35回、あ、今回で35回目ですけど、公開するのは初めてなんですよね。
あ、そうなんですか、これ、
うん、のような書き方じゃないかな。
お、毎回やってる方はそうじゃないんですね。もうそれにしてもこのなんですか、ね、自分のところの訓練をね、皆さんに公開するってやっぱり自信があるっていうことなんでしょうね。
うん、そうですね。
素晴らしいですね、
うん、
いやでも見に行きたいな。
見に行きたいですよね、これね。
行きましょうよ、クエさん一緒に。
行けないって言ってるじゃないですか。来年ね、もしあったら
行く、
うん、
約束で来年のやつクエさん一緒に応募しましょうよ。
うん、まあその時、はい、覚えてたら
必ずそういう曖昧な答えしかしないですよね、
うん、だってストレートに断るとまたなんか剣もほろろだって言われるから、とりあえずはそうやって言っとかないといけないから。
断ったってことですか今の。じゃあ
まあ断るまでは至ってないですよ今回は。
行きたいのがあるからってことですね。
そうそうそう、
でも私と行きたいとは思ってないってことですか。
うーん、まあ、でもほら大道さん平日無理でしょ。
でも休みます。じゃあ仕事休み
ます。またまたまた
本気やで。本気
やで。
仕事休みます。
来年も火曜日だといいですけどね、これね。
嫌な言い方するな。
なんでそんな、私がいけないみたいな、そういう言い方に持っていくのかな。
はいはい。はい、わかりました。
はい。
もういいですよ。あなたは行きませんよ。一人で行きます。
うん、こう一人で行っても結構楽しめると思いますね。楽しめるって言い方変ですけど。
そうですね。はい、ケーキをよく乗りましたので。
うん、ぜひ、あの、来年、もし番組が続いていたらレポートしてください。
もし番組が続いていたらじゃなくて、そこは番組でレポートしてくださいって言えばいいじゃないですか、
うん、だってそんな普通に言ったら面白くないもん。
わかりました。
はい、
はいはい、それではタックポッドキャスト第42回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
第43回は来週の8月26日金曜日に配信する予定です。
はい、
今のところ8月になってからですね、ご存知のように iTunes のレビューまだ0件です。
うん、
ぜひお願いしたいと思いますんでね、 iTunes のレビューでの評価とコメントお待ちしております。
はい、
はい、では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャー。
バイニャー。
タッククモのクイファーさんです。
クイファーです。
ちょっとハード感足りないじゃないですか。
うん、気のせい。
やり直してください。
どっから？
クイフォアですから。
クイフォアです。
うん、満足。
本当に？
はい。
ちょっとお安いですね。
うん。ん使いますよ。
何のところ？何を？
今のやり直したところ
。あ、いいですよ。
やればできるっていうところ。
やればできる。あんまりなんか自分の中で差はないんですけどね。バイアスだなと思って。
どういうことですか？
やり直せばいいものが取れるっていう風に思ってらっしゃる、思い込んでらっしゃるダイトさんのバイアスかなという風にちょっと私は理解してるんですけど。
いや、そんなことないです。気比べてみても違いますよ、明らかに。
そうかな。
もう鬱陶しいからあれでしょ、もうめんどくさいから早く終わらせようというちゃんと気持ちを持ってました。
あ、そうですか、
はい、
なかなかちょっと私には分からない、ちょっと精神、
そうですね、
ちょっと深層分析をありがとうございます。
そういう動機づけが不純であっても何であったとしてもですよ、
うん、
もうアウトプットがハード感出てればもう許しますから。
あ、そうなんですね。
はい、
はい、じゃあいきますか。はい、
はい。